山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学理事副学長教育学部村松俊夫教授にお越しいただきました。村松先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。本日の山梨フューチャーシードコーナーにお招きいただき、どうも本当にありがとうございました。
こちらこそお越しいただきまして、はい、ありがとうございます。ではまず最初になんですが、山梨大学教育学部についてご紹介いただけますか。
はい、はい、山梨県内で、唯一の国立大学法人の山梨大学の中にある、教員養成系に特化した、学部です。
はい、
歴史は本当大変古くてですね、江戸時代の甲府城、今の舞鶴公園ですか、その中にあった、幕府の、直轄の学問所、起点館というそういう組織が始まりとされています。その教育学部では小学校中学校の免許を中心としまして、あとは幼稚園教諭の免許とか、あと高校、高等学校ですね、高等学校の教員免許を取得することができます。
はい、
で、卒業後は例えばその教員採用試験に合格して、県内内外の学校に先生として赴任するということになります。でこの山梨大学教育学部に教職大学院っていうのができまして、これは専門職大学院なんですけども、法科大学院と同じように、ですから希望すればさらにその実践的な教育に関わる研究を深めていくことができます。そういう学部です。
はい、村松先生ご自身はどういった研究をしてらっしゃるんですか。
はい、学校教育の中にはですね、皆さんよくご存知のように国語とかあと社会あるいはそういう教科というのがあるんですけども、私は美術という教科の中のデザイン領域を担当しています。
はい、
でその美術の中にも絵とか彫刻とか、そういうふうに純粋に美しさや自分の個性を表現する分野があるんですけども、デザインというのはですね、ものを作り出す観点から周りの人たちや広く社会の役に立つものや、ことですね、それを生み出すことが求められるんですよね。
なるほど。
で私はデザインの考え方にさらに光や動きを加えることで形とか色とかあと造形の素材とかですね、そういうものがもともと持っている基本的な性質が活発になることを研究してきました。でそれらは主に動く立体造形作品として、個展とか公募展で発表してきています。
もしかしたら聞いてくださってる方の中にもすでに作品ご覧になったことがあるっていうね、方もいらっしゃる、と思うんですよね。今おっしゃったその動く立体造形作品、ということですけれども、その教育遊具の開発もしてらっしゃるわけですけれど、どういったものなんでしょうか。
いわゆる学校教育っていう現場では、先ほどお話ししたように国語とかあと社会とか、いわゆる教科ごとに授業が行われていますよね。
はい、
これはいわゆる西洋の合理主義的な、考え方が広がった関係で、例えば理科は、とか数学は自然界の真理を探求するもの、で例えば技術はものづくりとかそのプロセスを追求するもの、そして美術は情緒とか感性を育むものという、そういう専門性に細かく分かれた結果だと思います。ですが最近ですとその学校現場に例えば小学校だと生活科とかが生まれまして、そういう教科の枠組みを外した、横断的な横串を通すような総合的な学習が行き渡るようになってきました。そこで学校で使う教具自体に最初から、例えば美術とか理科とか数学とかそういうもの、そういう領域に関わる内容を盛り込んで、さらにはそれに遊びによる体育の内容も含んだ教育遊具を開発して小学校や中学校の先生方に、授業に役立っていただこうとする、そういうことですね。そういう研究をしてます。
そういった遊具を今授業で取り入れて使ってらっしゃる小中学校もあるんですか。
はい、付属の、中学校では例えば気流祭っていう学園祭があるんですけども、そこで科学部の学生さんが私の作品を使ってデモンストレーションなんかしてくださってます。
はい、 じゃあそういうふうな現場でももうすでに役に立っていらっしゃって、はい、でさらにまあ個展としてもう多くこれまで開いていらっしゃいますし、はい、なのでまあたくさんの方の目にすでにこの作品触れているんですが、はい、まあ、どういったこう作品の展示なのかっていう話もいただけますか。
はい、はい、まあ、先ほど言いましたように、まあ、触って動かすこの教育の遊具として、はい、まあ、作品を展示しています。うん、まあ、最もまあ近いところですと今年の1月にあの甲府駅南口に元麻布ギャラリー甲府っていう、まあ、ギャラリーなんですけども、はい、そこでまあ展覧会をまあ開かせていただきました。うん、でこの展覧会ではもうちょっと触っただけで同じところをまあ行ったり来たりする起き上がりこぼしのような作品を、うん、大きな作品を4点、
はい、
であとは床を転がりながらくねくねとかあとゆらゆらとか、うん、そういうふうに動く、まあ、比較的小さい作品を4点展示しました。はい、まあ、たまたまあのテレビに取り上げられたこともあってあの東京からわざわざあの会場に足を運んでくださる方もいらっしゃいました。
あ、そうですか。は
い、まあ、とにかく会場に見てくださった方々には、まあ、積極的に触って遊んでもらって動きの面白さを、まあ、楽しんでもらったというそういう展覧会でした。
うーん、今あの手元にその遊具の模型があるんですが、はいはい、これはもう本当にご覧いただければ一目瞭然なんですけれども、ね、はい、これを靴で説明するとなると先生、
はい、あ、これはやはりですね、はい、転がるんですけども転がるってことはこれはあの円筒形の形なんですよ。
はい、あのこう丸が2つこうくっついているような形なんですよね、はいはい、こう組み合わさって、はい、
ですからこう斜めになってるんでゆらゆらとこう、
ね、うん、ちょっと押すとこう、はいはい、動いて
独特な、
ね、はい、動きをするものなんですね。あの今私たちの手元にあるのは本当に手のひらサイズの小さな模型ですが、うん、はい、これは実物となるともっと大きいものになるんですか。
そうですね、あのステンレスをパイプなどを使ってあの大きく、まあ、2メートルくらいの大きさのものは作ってもいます。
大きいですよね。
大きいものは、はい、筑波大の体育学部の方の先生に、ええ、実際にその体育 あの学生さんに使ってもらったりしてそれでまあ研究の一端もになっていただいてます。
そうなんですか。はい、お子さんがこう一緒に遊ばれたりとかっていうシーン
も。あ、それももちろんそうですね。
うん、はい、あの先生のこういった研究っていうのは、まあ、授業としてはやっぱり学生さんたちも一緒にこう触ってみたりとか。
そうですね、はい、はい、まあ、あの授業としてはそういう大きい作品というのを教室持ち込んだりすることはできないんですけども、うん、まあ、あの映像というものであるとかそういうものを学生の方に見せていただいて、
はい、
でまあ、授業の一環として、うん、まあ、実際に使っています。はい、まあ、でもやっぱり実際に展示会に来てもらって、
ね、
触って鑑賞して、まあ、学生には学んでもらうのが今一番だと思います。
うん、はい、なんかこういうアート作品って あまり触れてはいけないものが多かったりするじゃないですか。でも先生の作品は実際にもう触ってもいいですし、そうですね、
積極的に動かして遊んでいただくってことが目的の作品ですので、
はい、むしろその動きをこう一緒に楽しむっていう、
はい、そういうことですよね。
うん、はい、今あの映像作品っておっしゃいましたけれども、映像系っていうと他にどんなものがあるんですか。
映像というのは昔作った作品ですと上からたくさんのアクリル板をたくさん並べまして、はい、それがこう横にちらちらと動くそういう作品も作ったりしてますね。それも映像に撮ってありますので、学生に見せたりもしています。
なるほど、はい、でこの その複雑な動きによってこういう絵が浮かび上がるみたいな、はいはい、
そうですね、
そういったものを見て、はいはい、その光の加減だったり、
はい、そうですね、動きってものを向きと光ですね、
はい、学んでもらう面白いですね。
ありがとうございます。
はい、では先生最後になりますが山梨大学教育学部この受験を考えていらっしゃる生徒さんにメッセージをお願いします。
は
い
は
い、
まあ、あの教育学部を含めてですねあの山梨大学は全部で、まあ、4つの学部がありまして、はい、2つのキャンパスに、まあ、集約されてるんですね、集まってるんですね、まあ、そういう意味では非常に、まあ、コンパクトな、うん、大学です。ただ全学生数は大学院生も含めて4700人なんですけども、はい、でも上級の先生は800人もいるんですよね。
すごいですよね。
そういう意味では教員1人につき学生さんが大体6人くらいということで、まあ、こんなに手厚く行き届いた指導のできる大学ってのはそうそうね全国にもないと思うんですね。
そうだと思います。
はい、ぜひあの山梨大学で一緒に勉強したり研究をしましょう。また青春を謳歌しましょう。教職員一同皆さんの入学をお待ちしてます。
はい、村松先生今日はどうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
さて今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部 教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。